大失恋から立ち直る30の方法。その1。大失恋をした。特大の厄払いができた。大失恋をしたらいいことだと考えましょう。どこがいいことなのかと思うかもしれませんが、遠い未来を見据えて考えれば、実はいいことです。大失恋をしたら特大の厄払いができたと考えることです。厄払いには痛みが必要です。痛みが大きければ大きいほど大きな厄払いができたことになります。今、大きな痛みを受けておくことで将来の災いを取り払うことができました。むしろ、特大の厄払いができたことに感謝しなければいけません。失恋そのものが災いに感じるかもしれませんが、致命的な災いを受けることに比べれば、軽いこと。大病を避けることができたと思えばいい。交通事故に遭わなくて済んだと思えばいい。命拾いをしたと思えばいい。普通の厄払いはいつでもできますが、特大の厄払いはチャンスがなければできません。その貴重な機会に恵まれたのです。大失恋をした後には、きっといいことがあるでしょう。大失恋をしたら、特大の厄払いがしっかりできた、と考える。大失恋から立ち直る30の方法。その2。大事件は歴史に残る出来事。大失恋は自分史に残る出来事。数十年から数百年に一度、歴史に残る大事件が起こります。社会を混乱させ、多くの人に影響を及ぼします。大事件はない方がいい、と思いますが、実際は逆です。より良い社会にするためには、社会が変わらなければなりません。大事件がきっかけで、規則や法律が変わり、人々の生活向上につながります。歴史を振り返ってみてください。大事件の直後こそ社会を騒がせましたが、その後はより良い社会に導いています。歴史に残る大事件は一時的に混乱をもたらすものの、中長期的に見るとより良い社会につながっています。実は自分にも似たような出来事があります。それが大失恋です。大事件を歴史に残る出来事とするなら、大失恋は自分史に残る出来事です。変化のない毎日であってほしいと思いますが、本当に変化のない生活になると大変です。同じ日々が続いている状態は向上もないということ。より良い人生にするためには、自分が大きく変わる出来事がなければいけません。大失恋がきっかけで、考え方や生き方が変わり、人生の向上につながります。その時は痛みが伴っていても、中長期的に見れば、より良い人生のために役立つのです。大失恋を機に自分を見つめ直し、生き方を改善しましょう。自分史に残る大事件は、ないよりあった方がいい。いずれ、あの時の大失恋のおかげ、と呼べる日が来ます。大失恋を機に自分を見つめ直し、生き方の改善につなげる。大失恋から立ち直る30の方法。その3。人生では一度くらい大失恋を経験しておく方がいい。大失恋を経験したことがある。そんなセリフが言える人はかっこいい。大失恋を経験したことがあると一度も経験したことがないとでは全く違います。やはり大失恋を経験したことがある人の方が魅力的です。心の傷はない方がいいと思いますが、誤解です。心の傷は無駄ではありません。心の傷は無駄なものではなく役立つもの。心に傷があるおかげで、謙虚になれたり、注意深くなれたり、人の話を理解できたりします。人生では一度くらい大失恋を経験しておく方がいい。一度でも大失恋をしておくと、恋愛観がガラリと変わります。恋愛の良い点だけでなく、悪い点も知るようになりました。恋愛の素晴らしさだけでなく、怖さも知るようになりました。一度でも大失恋を経験しておけば、今度から気をつけよう、もう二度と経験したくない、と心から反省するようになります。心に免疫がつき、これからは少々のことで動じなくなるでしょう。一度でも経験があればありがたいことです。普通の失恋を経験する人はいても、大失恋を経験した人は少数です。大失恋は誰もが経験できるものではありません。選ばれた人しか経験できません。特別な経験をして貴重な価値観が得られました。人としての深みが増したのです。大失恋を経験できたことに感謝することです。後からその経験が財産になります。人生で一度は大失恋を経験して心に傷を作っておく。大失恋から立ち直る30の方法。その4。失恋は素晴らしい可能性の塊。失恋は絶望ではありません。絶望と思い込んで自分を苦しい立場に追いやっているだけです。絶望と思っているとどんどん自分が腐っていき、本当にそうなってしまいます。むしろ失恋は素晴らしい可能性の塊です。束縛から解放され自由が得られるとき、あなたの様々な可能性がぐっと高まります。しかも単なる可能性ではありません。今までにない可能性です。失恋すると、境遇が同じ人の気持ちが理解できるようになるでしょう。失恋して深く反省すれば、自分の考えや行動を改める機会になるでしょう。悲しい経験によって、心に免疫ができ、精神が強くなるでしょう。新しいことを始めれば、新しい能力を得られるようになるでしょう。別れて行動が自由になると、もっといい人と巡り合える可能性もある。もっといい人に巡り合えば、今までより幸せになれる可能性もあります。別れた後、相手の存在感の大きさに気づけば、復縁という意外な可能性もあるはずです。 一度別れた後に復縁するとお互いが反省しているので新たな関係が築けるでしょう。見方を変えると失恋は様々な可能性の塊です。悲しみといえばネガティブなイメージがありますが、生かし方次第。悲しむなら徹底的に生かして大きな可能性に転化しましょう。すべて自分の可能性を高める材料と思うのがポイントです。失恋という機会を前向きに生かせば今までにない可能性を埋め出します。失恋は素晴らしい可能性の塊だと気づく。大失恋から立ち直る30の方法。その後、今は悩んだり苦しんだりするべき時期。別れを経験するとき、悩みも苦しみも避けたいと思うでしょう。悩みも苦しみもなく楽に別れたいのは誰もが願うこと。しかし上手な別れ方をしようと思ってもなかなかうまくいきません。配慮や注意しなければいけないことが増えるので、その分だけ手間暇も増えます。特に付き合いが長くなればなるほど別れにも時間がかかるようになります。別れによって相手を悲しませるのは申し訳ないと思う。もっといい別れ方はないのだろうかと悩む。なかなかうまく別れられなくて苦しむ。スムーズに対処できない自分が情けないと思いがちですが、そうではありません。今は悩んだり苦しんだりするべき時期と考えることです。そもそも恋人と付き合うことになればいつか別れが訪れます。今はそのいつか訪れるであろう別れに直面しているだけです。予定通りのイベントがやってきていると考えることができます。あなたは悪くない。誰も悪くありません。ただ人生の中でそういう時期にいます。恋人と別れるには大なり小なり摩擦が発生します。今は必死に悩んで苦しみましょう。心の重荷を感じることが今のあなたの仕事です。悩んだり苦しんだりするのはしっかり別れと向き合っている証拠です。悪いことではなく正しいことをしています。悩んで苦しむことであなたがするべき仕事が片付きます。今は悩んだり苦しんだりする時期と考える。大失恋から立ち直る30の方法。その6。失恋中は下を向いて歩かない。失恋中は下を向いて歩いてはいけません。元気が出ないから下を向くのではありません。下を向くから元気が出ないのです。体から暗い雰囲気が漂い、なかなか元気が出にくくなります。歩き方は軽視できません。下を向いてばかりでは出るはずの元気も出にくくなります。元気のある人ですら無理に下を向きながら歩いているとだんだん元気がなくなるほどです。ましてや元気のない人が下を向いているとますます悪化するばかり。だから前を向いて歩きましょう。元気がないのに前を向いていいのかと思いますが、いいのです。むしろ前を向かなければいけない。元気が出なくてもいいので、とにかく顔を上げて歩くことが大切です。余裕があれば時々空も眺めましょう。この世で最も素晴らしい光景はあなたの頭の上に広がっています。天だけはいつもあなたの味方です。元気がないとき、しばらく空を眺めていると穏やかな気持ちになれます。明るい光は明るく受け止めましょう。いい天気だ、落ち込んでばかりではいられないという気持ちになります。天からタワーをもらうためにも、それをきちんと受け止めるために前を向いて歩かなければいけません。失恋中はとにかく前を向くこと。とにかく意地でも前を向きましょう。失恋中は意地でも前を向いて歩く。大失恋から立ち直る30の方法。その7。辛い別れを経験することで人としての深みが増す。人として深みのある人には共通点があります。辛い別れを経験しているという点です。あなたが尊敬している人を思い浮かべてみてください。きっとその人は過去に辛い別れを経験しているはずです。辛い別れを経験している人はどこか哲学的です。物事を根本的に考える節があります。失うことへの動揺が小さく落ち着いています。それは過去に辛い別れを経験したおかげです。別れはただ失うだけではありません。出会いとは何だろう、人とは何だろう、何のために仲良くなるのだろうと物事を深く考えるきっかけになります。頑張らなければいけないと心を鍛えるきっかけにもなります。別れてもまた次があると気持ちを切り替える強さにもなります。だから辛い別れは経験しておく方がいい。人としての深みが増すのにこれほどいい経験はありません。辛い別れが経験できてラッキーと思うくらいでもいい。別れが辛くてボロボロ涙を流すくらいの経験がないと人生は良くなりません。胸が締め付けられるような別れほどその時は苦しくても後から自分のためになります。あの時の別れが私を変えてくれたと言えるようになるでしょう。辛い別れを経験した後は以前より少し哲学的になっているはずです。一回りも二回りも人としての深みが増すのです。辛い別れを経験できることを喜ぶ。大失恋から立ち直る30の方法。その8。失恋したら電話帳、住所録を整理する機会。恋人と別れて二度と連絡する用事がなければ連絡先も削除することになるでしょう。例えば縁を切る場合です。元恋人の連絡先をずっと残していても仕方ありません。余計に未練や後悔を生む原因にもなります。 元恋人のことを振り切るためにきちんと連絡先を消すのは正しい行いです。さて、元恋人の連絡先を消すとき、他に必要ない連絡先があればついでに消してしまいましょう。失恋したら電話帳、住所録を整理する機会です。今後の関係を考えながら、もうこの人との連絡は取らないだろうと思う人がいれば消していきます。消すべきか迷う人も多いでしょうが、迷うくらいならその程度の人間関係とみなして思い切って消してしまいましょう。不思議なことに1人目を消すと2人目から消すのが楽になります。3人目、4人目と連絡を取らない人の情報はどんどん消してしまいましょう。インターネットで調べればわかる連絡先も、頻繁に連絡する用事がなければ消しても大きな支障はないはずです。すると最後に必要な連絡先だけが残ります。その人たちこそあなたにとって本当に必要な人間関係です。残った人間関係とは深く付き合っていきましょう。時間とお金は本当に大切な人間に投資すべきです。それこそ有効な時間とお金の使い方です。失恋は電話帳、住所録を整理する機会であると同時に人間関係を見直す機会でもあるのです。失恋を機会に電話帳、住所録を整理して本当に必要な人間関係を見直す。大失恋から立ち直る30の方法。その9。別れはリセットボタンのようなもの。ただし本当にリセットするわけではない。別れはリセットボタンに似ています。展開に行き詰まった時、リセットボタンが便利です。リセットボタンを押せば、今までのことはなかったことにして最初からやり直せます。すべてを元に戻す。最初からやり直すという意味では、確かに別れもリセットボタンと言えるかもしれません。しかし、別れがリセットボタンのようなものであっても、本当にリセットするわけではありません。形はリセットであっても、別れた後にもたくさんのことが残ります。経験が残ります。思い出も残ります。大切な教訓も得られ、今後の人生をより賢く生きられるでしょう。都合の良いことに一番大切な部分だけは残ってくれます。リセットボタンを押すのに必要なのはちょっとした勇気だけ。今すぐ押しますか？もう少し待ってみますか？リセットボタンを押す、押さないはあなたの自由。どちらを選んでも一番大切なことはきちんと残るので大丈夫です。別れというリセットボタンを押しても大切なことはきちんと残ることを理解する。大失恋から立ち直る30の方法。その10。失恋直後は不思議なゴールデンタイムに恵まれるだろう。失恋直後は不思議な体験ができるでしょう。それは友人たちが優しく接してくれる体験です。あなたが失恋したことを知った友人たちは力強い言葉で励ましてくれるはずです。大丈夫だよ。大したことないよ。すぐいい人が見つかるよ。これで自由になれるね。人生を変えるきっかけにしよう。励ましの言葉のシャワーを浴びることができるでしょう。それぞれの友人から個性的な言葉で励まされるでしょう。普段は普通に接してくれる友人もあなたが失恋した時だけは特別優しく励ましてくれます。その他様々な協力も得られるでしょう。どんな話でも聞くよ。私にできることがあったら何でも言ってね。新しい人を見つけたいなら合コンのセッティングをするよ。まさに至れり尽くせり。これはゴールデンタイムです。これほど友人たちが揃って優しく接してくれる経験はなかなかありません。風邪で寝込んだ時、お母さんが優しく看病してくれる状況と重なります。ただし、この状況もずっと続くわけではありません。失恋した直後だけ。しばらくするとまた普通の接し方に戻ります。だからこそ失恋直後の励ましは素直に聞き入れ、落ち込みの回復に役立てましょう。得られる協力はありがたくいただいて、次のステップの足がかりにします。ゴールデンタイムにできるだけたくさんの元気をもらっておきましょう。友人たちが優しく接してくれる状況を十分活かせば、失恋の苦しみも最小限で抑えられます。友人たちが優しく接してくれたときは素直に聞き入れ、失恋の回復に生かす。大失恋から立ち直る30の方法。その11。別れに後悔しそうになれば、これでよかったという一言で跳ねのける。別れた後、後悔しそうになることがあります。本当は別れたくなかった。やっぱり別れない方がよかったかな。復縁した方がいいかな。別れてしばらく経つと未練が出てくることも少なくありません。この瞬間が大切です。別れに後悔しそうになれば、これでよかったという一言で跳ねのけてください。自分で切り出した場合でも、相手から切り出された場合でも同じです。どんな状況であろうと、これでよかったという一言で突き通します。これでよかったは、どんな後悔も一瞬で跳ねのけられる言葉です。今さら過去を悔やんだところで仕方ありません。過ぎ去った過去は一秒も戻ってきません。これでよかったと言い続けることで、本当にこれでよかった気持ちになります。長所やメリットが浮き彫りになり、物事を前向きに受け止められるようになるでしょう。この言葉は別れや失恋に限らず、あらゆる場面で使えるのでおすすめです。すべては前に進んでいるのですから、あなたも自然の流れに乗って前を向くのが自然です。別れの後に後悔しそうになれば、これでよかったという一言で跳ねのける。 大失恋から立ち直る30の方法。その12、失恋を反省するなら散歩中がおすすめ。失恋の後は反省です。失恋を振り返り、原因を考える。自分の悪いところがあれば改善する。相手が悪いと思っていた失恋でも改めて考えると自分にも非があることに気づくでしょう。きちんと反省するから成長があり、次の恋愛に生かせます。さて、そんな失恋を反省するなら散歩中がおすすめです。散歩中の反省ははかどります。あちは第二の心臓と言われます。適度に体を動かしていると脳をめぐる血流が活発になるので失恋について深く考えやすくなるでしょう。落ち込みやすい反省も散歩で体を動かしながら考えれば落ち込みにくくなります。すれ違う人がいたり、移り変わる景色を見たりしていればいい気分転換にもなります。昼間なら綺麗な空が広がっているでしょう。夕方なら美しい夕焼けを楽しめるでしょう。夜なら美しい星が見えるでしょう。反省するにはうってつけの空間であり、環境です。気分が沈みかけた時は歩くペースを少し上げればいいだけです。歩くペースを上げるとテンションも上がって落ち込みかけていた気分が吹き飛びます。きっと失恋の反省がはかどるに違いありません。もちろん次の恋愛を想像してみるのもいい。健康にもつながるので一石二鳥です。ぼーっとしながら散歩をするのもいいですが、失恋を反省しながら散歩するのも面白い味わいがあります。失恋を反省しながら散歩をする。大失恋から立ち直る30の方法。その13。お金がないからじっとしているのは良くない。手持ちの資金の範囲から始める。新しく行動するにもお金が必要です。失恋から立ち直りたくてもお金がなければ新しい行動がしにくい。習い事を始めるにはまとまったお金が必要です。昇進旅行をするにも大きな費用がかかります。しかしお金が貯まるまで待っていると時間が過ぎていくばかり。最初から大金が必要になることを始める必要はありません。手持ちの資金が少なければできる範囲から始めればいいのです。例えば本です。もちろん本を買うにもお金は必要ですが、本一冊くらいなら小さな金額で済みます。本一つすら高いと思うなら中古の本を買えばいい。中古の本なら定価の半額以下の値段で購入できるはずです。お金は一切出したくないと思うなら図書館を活用すれば無料で読めます。映画を見るにもさほどお金はかかりません。映画館で映画を見るのが高いならレンタルショップで借りればいい。映画館よりはるかに安い金額で映画を見ることができます。フィットネスクラブに通わなければ体を鍛えられないと考えるのも誤解です。近所をジョギングすれば入会費用も維持費もかかりません。体を鍛えたければダンベル一つあれば十分です。ダンベルすら買うのがもったいないなら2リットルのペットボトルをダンベルの代わりに使えばいい。改めて考えてみるとお金のかからない手段はいくらでもあります。知恵を働かせて安く済む手段を考えてみてください。安く済む手段を考えることもいい頭の体操になります。お金がないお言い訳にしては新しい人生を踏み出せません。お金がないなら少ないお金でもできることから始めましょう。お金がなければ手持ちの資金の範囲から始めていけば十分です。新しい行動をするときお金がなければ手持ちの資金の範囲から始める。大失恋から立ち直る30の方法。その14。外出するためではなく気分を変えるために着替えることもあっていい。気分を変えるには着替えが効果的です。服には人の心に影響する作用があります。暗い服を着れば暗い気分になり、明るい服を着れば明るい気分になります。新品の服を着ると新鮮な気分になり、汚れてボロボロの服を着るとだらしない気分になります。仕事着を着ると仕事モードのスイッチが入ります。エプロンを着ると料理のやる気が出ます。パジャマを着れば自然と眠くなります。服の力は絶大です。服の力を生かして落ち込んで元気がないときは明るい服に着替えてみましょう。外出する予定はないのに着替えても仕方ないと思うかもしれませんが、細かいことは気にしない。外出する予定なんてなくても構いません。気分を変えるために着替えてみましょう。外出するためではなく気分を変えるために着替えることもあっていい。できるだけ暗い気分を吹き飛ばすような服に着替え、明るい気分を吹き飛ばしましょう。誰にも見られないから意味がないと思うかもしれませんが、自分が自分を見るではありませんか。鏡でおしゃれになった自分を見ればウキウキした気分になるでしょう。もしちょうどいい服がなければ買いに出かけましょう。外出する用事もでき一石二鳥です。明るい服は何のためにあるのか。明るい服はあなたを元気づけるためにあるのです。外出する用事がなくても気分を変えるために明るい服を着る。大失恋から立ち直る30の方法。その15。お寺や神社で神聖な力を浴びに行く。失恋したらお寺や神社に行きましょう。お寺や神社は用事があるときしかなかなか立ち寄らないのではないでしょうか。立ち寄ったとしても何かと忙しくてさっと済ませることが多い。しかし改めて考えるとお寺や神社に立ち寄る理由は何でもいいのです。もちろん失恋という個人的な出来事があったときもお寺や神社は有効です。ただそこに行くだけで意味があります。神社は神様を祀る場所。 お寺は仏事を行う場所。お寺も神社も神聖な雰囲気が漂う場所です。街の騒がしさがなく静かで落ち着いています。同じ外の世界でも街の空気とは違い、冷たくて清らかな空気が流れています。時間の流れ方がゆったりと感じて、風で草木が揺れる音も心地よく感じるはずです。神聖な環境でしばらく身を置いているだけで、だんだん心も落ち着いていくでしょう。特別なイベントがなくても、ただそこにいるだけで傷ついた心が癒えて不思議な力が得られます。近場にお寺や神社があれば立ち寄ってみましょう。こういう時こそ神聖な力を借りる時。お寺や神社は心よくあなたを受け入れてくれるでしょう。手を合わせ、これからも頑張ります、と祈ります。それは祈りであると同時に決意表明でもあります。お寺や神社を去る時には心の状態が良くなっているはずです。お寺や神社に行って神聖な力を浴びる。大失恋から立ち直る30の方法。その16。植物と接する機会を作れば心の傷が早く回復する。早く心の傷を回復させたい。そう思った時におすすめなのが植物と接する機会を増やすという方法です。もともと人間も自然界から生まれた生き物です。植物はまさに自然の代表格。植物に触れる機会を増やすことで緊張が解け穏やかな気持ちになるでしょう。本来の気持ちが蘇り心の傷の回復が早くなります。例えば近くに神社があれば樹齢を重ねた古い大木に触ってみましょう。古い大木は遥か年上の大先輩です。見て楽しむのもいいですが許可されているならできれば触ってみたい。大木をペタペタ触ってみましょう。大木に抱きついてもいい。大きな植物と接していると大きな癒しのパワーをもらえます。部屋に観葉植物を置いてみるのも良い方法です。観葉植物といえばポトス、テーブルヤシ、ドラセナ、カラジウム、パキラなどが有名です。型にはまらず朝顔、ひまわり、ハイビスカスでもいいでしょう。植物と接していると心が温まって安らかになります。植物は二酸化炭素を吸収して新鮮な酸素を作り出してくれるので部屋の空気もきれいになります。心の傷の回復が早くなるだけでなく空気まできれいになるのですから一石二鳥です。少なくとも得はあっても害はありません。植物を置くのが大げさと思うなら心の傷が癒えるまで一時的でも構いません。植物は小さくても偉大な存在です。植物と接する機会を少しでも増やせば心の傷の回復がいつもより早くなるでしょう。植物と接する機会を増やす。大失恋から立ち直る30の方法。その17。失恋まで神様のせいにされては神様も迷惑。神様がいたずらをした。神様からの罰が下った。失恋をしたのは神様がいけないのだ。失恋をしたのは神様のせいだと思う人もいるかもしれません。冗談のような笑い話に思えますが、世の中には本当にそう考える人が少なからずいます。しかし失恋まで神様のせいにしてはいけません。失恋まで神様のせいにされては神様も迷惑。たまったものではありません。そういう人は何でも人の責任にしようとする傾向があります。神様を都合よく利用して責任転嫁をしようとしています。そうした癖はよくありません。誰かに文句を言えばいいわけではない。現実世界の主役は常に自分です。失恋をしたのは神様のせいではなく自分のせいです。失恋をしたのは突然ではなく前兆があったはずです。前兆があった時からきちんとしていればこんな結果にはなりませんでした。もしくはもう少し緩やかな失恋ができたはずです。失恋のきっかけも責任も自分にあると考える人が成長します。キャッと譲って神様のせいだとしてもそれでも乗り越えてやると考える人が成長します。神様のせいにしてはいけません。それこそ罰が当たります。失恋まで神様のせいにしない。大失恋から立ち直る30の方法。その18。恋愛に強い人とは恋愛がうまくいく人ではない。失恋しても諦めず前向きになる人。恋愛に強い人とはどんな人でしょうか。一般的に恋愛に強い人とは恋愛が上手な人だと思われがちです。例えばデートの進め方がうまかったり、話し方が上手だったり、気遣いや思いやりがあったりなどです。恋愛心理にも詳しければ上手に相手の気を引かせることもできるでしょう。確かにそれらも恋愛に強いという意味の一つではありますが、本当に重要なことではありません。恋愛がうまくいっているのは偶然かもしれません。たまたまお互い調子がいいだけかもしれません。では恋愛に強い人とはどんな人なのか。それは失恋しても前向きになる人のことです。恋愛で最も辛い出来事は失恋です。失恋した時こそその人の恋愛の強さがわかります。失恋してしばらく落ち込むまではいい。落ち込んでも諦めず気持ちを切り替えて次のステップに向かえる人が強い。失恋しても恋人を失っても前向きになって行動すれば新しいチャンスに恵まれます。こういう人は何度でも恋愛ができます。過去の失敗を踏み台にしてどんどん這い上がります。恋愛に強くなりたければできるだけ早く失恋から立ち直りましょう。苦しい時こそ自分を変える時です。 ここで、きちんと立ち直ることができれば、本当の意味で恋愛に強い、と呼べます。失恋から立ち直って恋愛に強くなる。大失恋から立ち直る30の方法。その19。肩の力を抜くと失恋から立ち直りやすくなる。肩に力が入りすぎていませんか？肩を触ってみて、感触を確かめてみてください。硬くなっているなら要注意。肩に力が入りすぎているのではないでしょうか。早く立ち直ろう、もっと頑張ろう、前向きになろう、と思うのはいいのです。困難にくじけない強い意気込みは人の力を活性化させます。しかし、気合を入れるのは良くても、肩に力が入りすぎているのは良くありません。肩は体の中心に近いところにあります。肩に力が入りすぎていると、体全身の動きが悪くなります。フットワークが重くなったり、動きがぎこちなくなったりします。動きが堅苦しくなると、考え方まで堅くなるという悪い波及効果をもたらします。必要な力もあれば、必要のない力もあります。肩の力を抜きましょう。肩に力は必要ない力です。まず、大きく背伸びをしましょう。次に、深く息を吸って、ゆっくり吐きます。肩の力を抜くと、体全身が軽くなったように感じます。体に酸素が取り込まれ、細胞が生き生きし始めました。たった、これだけで人は軽くなれます。リラックスした方が人間本来の回復力が発揮でき、失恋から早く立ち直れます。もし、どうしても、肩の力が抜けないなら、ヘトヘトになるまで運動してください。肩に力が入っているなら、肩に力が入らないほど疲れてしまえばいい。しっかり、体を動かすと、気分転換にもなって、一石二鳥です。肩の力を抜く。大失恋から立ち直る30の方法。その20。失恋から立ち直るまでの期間を聞いたところで仕方ない。失恋から立ち直るまでにどのくらい期間がかかりましたか？どれだけ期間が必要ですか？そんな質問をしていませんか？もちろん参考として聞くのはいいでしょう。他人の様子を知ることで自分を客観視できたり、ほっと安心できたりすることもあるはずです。しかし参考として聞くことはあっても、聞きすぎるのはよくありません。失恋から立ち直るまでの期間を聞きすぎると、その情報に振り回されます。1週間で立ち直ったという意見があれば、もっと長く引きずっている自分が情けなくなります。全く落ち込まなかったという意見があれば、落ち込むことが悪いことのように思えてくるでしょう。情報の内容によっては余計に落ち込む可能性もあります。失恋の回復に必要な期間は状況によって差があります。付き合ってすぐ別れた場合と婚約してから別れた場合とでは、経済的、精神的なダメージに大きな差があるでしょう。男性と女性とでも失恋の引きずり方に違いがあります。それぞれ別れの条件が違いますから、失恋から立ち直るまでの期間を聞いたところで仕方ありません。勇気づけられることもありますが、過度の依存には要注意。結局のところ、失恋から立ち直る時期を決めるのは自分です。立ち直ったかどうかの判断は他人が決めることではなく自分が決めること。立ち直っているかどうかを決める基準も自分で決めていいことです。本人が立ち直っていると思えば立ち直ります。本人が立ち直っていないと思えば立ち直れません。例えば今失恋から立ち直ったという宣言をすれば今すぐ失恋から立ち直ることもできます。心の傷が残っているままでも立ち直ったと思えば立ち直ったことになります。失恋から立ち直った時期を聞きすぎない。大失恋から立ち直る30の方法。その21。大失恋は特別寒い冬を迎えているようなもの。大失恋は特別寒い冬を迎えているようなものです。体の震えが止まらない。心も体も冷たくて元気もやる気も出ない。一日の長さが短くなったような気がする。生活全体が暗いトーンで包まれているように感じる。しかし、時間とともに季節が移り変わるように寒い冬もいずれ終わりを迎えます。たとえ特別寒い冬であってもいつか終わりがやってきます。大失恋をした時は今は特別寒い冬を迎えている時期と思って耐え抜きましょう。冬が嫌だと叫んだところでそういう時期なのだから仕方ない。冬は寒いのが当たり前ですから寒さに耐え過ぎ去るのを待つしかありません。ただし寒いから動かない方がいいと考えるのは誤解です。むしろ逆です。今こそ外に出て動き始めましょう。寒い冬こそ運動に適した環境であるように、大失恋で凍えている時も行動に適した環境です。寒い寒い。よし、外に出て動こう。これでいいのです。寒さは慣れるもの。動き始めた時だけ寒く感じますが、しばらくすれば慣れてきます。心は寒くても行動の熱と混じり合い、程よいぬくもりになる。だんだんテンションも上がって心にいい汗をかけます。今は特別寒い冬を迎えているようなものと考える。大失恋から立ち直る30の方法。その22。自分を肯定してくれる人と会うようにする。あなたの友人はどんな性格の人ですか？失恋をして励ましてくれる人もいますが、けなす人もいます。情けない、悪いのはあなた、反省しなさい、などと責められれば、ますます落ち込む一方。 自然に任せて人と会うのもいいですが、あなたを悪く言う人と接していると落ち込みから立ち直りにくくなります。だから付き合う人を調整したい。失恋して立ち直るまでは付き合う人を選んでみませんか。できるだけ自分を肯定してくれる人と会うようにします。失恋の後に接するなら、やはり励ましてくれる人の方が元気は出てくるでしょう。褒めてくれたり元気づけたりしてくれる人を選んで接します。自分を受け入れてくれる人と接した方が一緒にいて落ち着きます。ポジティブな情報しか入ってこなくなるので、失った自信も取り戻しやすくなる。一方で自分を否定する人とは会わないようにします。できるだけ自分から連絡を取らないようにして距離を置くようにします。接することがあっても最低限のやり取りで済ませるようにします。実際は会わなければいけない人もいて難しい場面もありますが、できるだけ調整してみてください。付き合う人を選り好みすることになりますが、あくまで立ち直るまでの一時的な対処。自分が弱っているときは付き合う人を選ぶこともあっていいでしょう。失恋から立ち直るまでは自分を肯定してくれる人と接するようにする。大失恋から立ち直る30の方法。その23。失恋して死にたいと思ったときに思い出したい3つのこと。失恋して死にたい。そう思っても早まった行動はいけません。衝動的な行動をしそうになったら、次の3つのことを思い出し、冷静になってください。親がどれだけ悲しむか。もしあなたが死んでしまったら、親がどれだけ悲しむか想像してみてください。大事に育ててきた我が子がいなくなれば、親は今のあなた以上に悲しむでしょう。失恋の悲しみは一時的ですが、あなたが死んでしまったら、親は一生悲しみます。あなたにとって失恋は重大かもしれませんが、親が我が子を失うことはもっと重大です。親を悲しませてはいけないと思えば気持ちも変わるはずです。これからの未来を楽しめなくなる。もしあなたが死んでしまったら、これからの未来を楽しめなくなります。未来にはまだまだ多くの楽しみが満ちています。旅行に行けなくなる。結婚することもできなくなる。生まれてくるであろう子供とも遊べなくなる。新しい知識を学ぶこともできなくなる。おしゃれを楽しむこともできなくなる。未来はたくさんの楽しみに満ちています。死んでしまうと全ての楽しみを味わえなくなります。早まった行動で大きな楽しみを無駄にしないでください。もっといい人と付き合うチャンスがなくなる。もしあなたが死んでしまったら、もっといい人と付き合うチャンスを失います。失恋したときは、あの人以上の人は現れないと思うかもしれませんが、実際はわかりません。あなたがポジティブになって生きれば、もっと素晴らしい人と出会えるチャンスがあります。もっと素晴らしい人と付き合うことができれば、別れてよかったと思うようになるでしょう。以上、3つのことを真剣に考えれば、失恋で自殺してもいいことはないとわかるはずです。早まった行動はいけません。失恋して死にたいは冗談で終わらせましょう。失恋して自殺したくなれば、3つの大切なことを思い出す。大失恋から立ち直る30の方法。その24。弱音の吐き方で失恋から立ち直る速さが変わる。苦しいな。やる気が出ないよ。弱音を吐いていませんか。失恋中は身も心も重く感じているので弱音を吐きやすい。どれも失恋の時に聞かれやすい弱音ですが、注意したいポイントです。弱音の吐き方で失恋から立ち直る速さが変わります。弱音は暗く言わない方がいい。暗く言うとますます体が重く感じるようになるでしょう。自分は不幸、惨め、最悪だという自覚を促すので、むしろ失恋の回復を妨げます。ではどう言えばいいかというと、ニコニコ笑いながら弱音を吐きましょう。言葉は同じでも言い方を変えるだけで感じ方が180度変わります。ニコニコ笑いながら弱音を吐くと体が重くなるどころか軽くなります。嫌なことも苦しいことも辛いことも笑い飛ばしてしまえばいい。ニコニコ笑いながら苦しいなと言えば苦しみが半減します。ニコニコ笑いながらやる気が出ないよと言えばやる気が出てきます。笑っているのでストレス発散の効果がある上、気力を高める効果もあります。笑うことは免疫力を活性化させることが医学的にも確認されています。血行が促され体温も上昇します。笑い飛ばすと自分が持つ癒す力をさらに引き出せます。失恋はくよくよ落ち込むものではなく笑い飛ばすもの。笑いながら弱音を吐けばなんだか意外とすぐ立ち直れそうな気がしてきたと思い始めるに違いありません。弱音を吐くなら必ずニコニコ笑いましょう。ニコニコ笑いながら弱音を吐く。大失恋から立ち直る30の方法。その25。別れたからにはもっと幸せになってやる。別れたから腐るのか、別れたから生まれ変わるのか、それはまだわかりません。これからのあなたの心がけ次第です。別れたからにはもっと幸せになってください。もっと幸せになることができれば別れも正当化できます。あの時の別れがあったから今の自分がいると思えるようになります。そう思えるようになるためにもこれからの行動が大切です。別れたからにはもっと幸せになってやると自分に言い聞かせ奮起してください。 もっと幸せになるしかありません。幸せになるために人生があなたに与えた試練です。あなたにはもっといい恋が待っています。恋人を失ったなら別の人と付き合うチャンスでもあります。あなたにはもっと仕事に集中できるチャンスもあります。自由な時間ができれば仕事にも専念できるようになります。今回の別れをチャンスに変えてもっと幸せになってやろうではありませんか。じっとしているだけでは何も変わりません。枯れた花になってはいけません。自分に水をやって枯れかけた状態から生き返りましょう。別れて嘆くのはもう終わりです。涙を出し切ればさっと前を向いて歩き始めましょう。うまくいかないことがあっても大丈夫。自信を持ってこれでよかったと言い切ればいい。失敗なんて見方と受け止め方を変えれば全て成長の糧になります。全て自分のためになっています。全てがうまくいっています。別れを生まれ変わるチャンスに変えましょう。別れたからにはもっと幸せになってやる。と自分に言い聞かせる。大失恋から立ち直る30の方法。その26。別れてよかったと思えるくらいもっと素敵な人を見つければいい。復縁したい。別れた人のことが忘れられない。別れた人のことが忘れられず失恋を引きずっているとき、別れをうまく正当化できる方法があります。別れた人よりもっと素敵な人を見つければいいのです。もっと優しくて魅力的で器の大きな人を見つけます。別れた人より素敵な人と付き合えればあなたはこう思うでしょう。前の人と別れたおかげで出会えた。別れてよかった、と。つまり別れを正当化できるのです。別れて後悔していた状況が一転して別れてよかった、と思えるようになります。むしろ別れた人に対して別れてくれてありがとう、と感謝すらできるようになります。別れた後悔から解放されたければもっと素敵な人を見つけること。それは今からでも間に合います。これからのあなたの努力次第です。自然の成り行きで出会うこともありますが、やはり積極的に動いた方が出会いやすくなります。さあ、もっと素敵な人を見つけようではありませんか。新しい出会いはやってくるものではなく、見つけに行くもの。別れた人以上の人は現れないと思うのは気のせいです。探さないからそう思うだけ。しっかり探せば何人もいることに気づくでしょう。いると信じて探すことがもっと素敵な人を見つけるコツです。別れた人より素敵な人と付き合い、別れを正当化させる。大失恋から立ち直る30の方法。その27。失恋はもっといい人と巡り合うための布石。前に付き合っていた人が最高と思うのはおかしい。地球上のすべての異性と付き合っていないのにこれ以上の人はいないと断言するのは不自然です。出会っても付き合ってもいない状態ならまだまだ可能性が隠れています。あなたにはもっといい人がいます。その人にまだ出会っていないだけです。今回の失恋には意味があります。今回の失恋はもっといい人と巡り合うための布石です。もっといい人と出会って付き合うためには今付き合っている人と別れなければいけません。見方を変えるともっと幸せになるための貴重なチャンスを得たと言えます。そのチャンスを無駄にしてはいけません。チャンスはチャンスらしく生かしましょう。起こった出来事に従って行動していけばきっともっと素晴らしい人と出会えます。今回の失恋はもっといい人と巡り合うための布石と考え新しい出会いを探しに出かけましょう。出会うことに集中すると相性の合う人が現れます。相性は3割合えば十分です。最初は3割でもコミュニケーションを通して高めていけばいいからです。相性は最初から合うというよりだんだん合っていくという要素が強い。あの時の別れはこの人と出会うための意味があったと思える日が来ます。そう思えるように努力することが大切です。失恋はもっといい人と巡り合うための布石と考える。大失恋から立ち直る30の方法。その28。失恋中は他のカップルに嫉妬しない。失恋中他のカップルを見ると嫉妬しがちです。自分はこれほど苦しんでいるのに仲良さそうで悔しい。イライラする。自分の恋愛が順調な時は気になりませんでしたが、いざ失恋すると他のカップルが眩しいほど輝いて見えます。邪魔してやりたい気持ちが出てくるかもしれませんが、ここが大切なところです。憎んだり嫉妬したりするのはよくありません。憎んだところで何の意味もありません。むしろ余計なストレスが発生して失恋からの回復を妨げるだけ。誰かを憎んでいるとますます恋愛運が逃げていきます。性格の悪い雰囲気が体全身からにじみ出てますます次の恋を妨げます。もちろんイライラを周りにぶつけるのも厳禁です。周りに八つ当たりをしても自分が惨めになるだけです。失恋中でも他のカップルを素直に応援しましょう。いいな、素敵だな、羨ましい。素直に応援した方が心は健全な状態で保たれます。明るい心持ちでいた方が早く次の恋も見つかるでしょう。カップルたちから恋愛運も分けてもらえます。熱々の雰囲気をもらってしっかり吸収して次の恋愛へのパワーに変えましょう。他のカップルを見て憎むか応援するかで失恋後の成り行きが変わります。失恋中は他のカップルに嫉妬せず羨ましがったり応援したりする。 大失恋から立ち直る30の方法。その29。いきなり恋人を見つけようとするから大変。異性の知り合いを作ることから始めればいい。次の恋人を見つけると失恋を早く忘れられます。新しい恋愛が始まれば古い恋愛のことを考える暇はなくなります。失恋の苦しみも悲しみも消え、すぐ次のステップに進めます。しかし、いきなり恋人を見つけようとしても、なかなか簡単には見つからないもの。恋人は一日で見つかるものでもなければ、空から降ってくるものでもありません。縁と偶然に恵まれて一日で見つかることもありますが、稀なケースです。普通は付き合うようになるまでにいくつものステップがあります。たくさんの会話をしてお互いをよく知り、惹かれ合うようになった結果、自然と恋人関係になります。時間も労力も必要です。手間暇がかかるため、できない、難しい、と思い込みがちです。しかし、ここに誤解があります。いきなり恋人を見つけようとするのが良くない。いきなり恋人を見つけようとすれば、大変に感じて当たり前です。もっと小さなことから始めましょう。異性の知り合いを作ることから始めればいいのです。知り合いを作ることなら難しくないでしょう。見たことがある、会ったことがある、話したことがある、という程度でいい。お互い面識ができれば最初のステップがクリアです。そこから仲良くなり、だんだん仲を深めていけばいいのです。異性の知り合いを作るだけなら大きな勇気は必要なく、小さな勇気で十分。し合う新ものでも気軽にできます。知り合うことから始めれば今からでもできるはずです。いきなり次の恋人を見つけようとするのではなく、異性の知り合いを作ることから始める。大失恋から立ち直る30の方法。その30。すでにあなたは失恋から立ち直っている。失恋をしてまだ立ち直っていない。それは本当でしょうか？実はすでに失恋から立ち直っているのかもしれません。手足は自由に動く。普通に歩くこともできる。食事も美味しく食べられる。人と楽しく対話もできる。仕事も勉強も問題なくできる。これを普通と言わずして何と言うのでしょうか？いくつか当てはまるなら、すでにあなたは失恋から立ち直っている可能性が高い。普通に日常生活が送ることができているなら、すでに立ち直っているとも考えられます。まだ立ち直っていないと思い込んでいただけではありませんか？まだ立ち直っていないと思い込んでいるから、まだ立ち直っていないように感じるだけ。実はもう立ち直っていると考えてみてください。最初は考え方に違和感があっても、実はもう立ち直っていると思えば、だんだんそう思えるようになります。悪い思い込みは捨てましょう。ちょっとした誤解でした。悪い演技はもう終わりです。そんなはずはない。まだ立ち直れていないと思うのも、もう今からおしまいです。自分は勘違いをしていた。実はすでに失恋から立ち直っているではないか。そう思った瞬間、悪い呪縛から解き放たれるでしょう。すでにあなたは失恋から立ち直っているのです。実はもう立ち直っていると考え、悪い思い込みを捨てる。大失恋から立ち直る30の方法。まとめ。その1。大失恋をしたら特大の厄払いがしっかりできたと考える。その2。大失恋を機に自分を見つめ直し、生き方の改善につなげる。その3。人生で一度は大失恋を経験して心に傷を作っておく。その4。失恋は素晴らしい可能性の塊だと気づく。その後、今は悩んだり苦しんだりする時期と考える。その6。失恋中は意地でも前を向いて歩く。その7。辛い別れを経験できることを喜ぶ。その8。失恋を機会に電話帳、住所録を整理して本当に必要な人間関係を見直す。その9。別れというリセットボタンを押しても大切なことはきちんと残ることを理解する。その10。友人たちが優しく接してくれた時は素直に聞き入れ、失恋の回復に生かす。その11。別れの後に後悔しそうになれば、これでよかったという一言で跳ねのける。その12。失恋を反省しながら散歩をする。その13。新しい行動をするとき、お金がなければ手持ちの資金の範囲から始める。その14。外出する用事がなくても気分を変えるために明るい服を着る。その15。お寺や神社に行って神聖な力を浴びる。その16。植物と接する機会を増やす。その17。失恋まで神様のせいにしない。その18。失恋から立ち直って恋愛に強くなる。その19。肩の力を抜く。その20。失恋から立ち直った時期を聞きすぎない。その21。今は特別寒い冬を迎えているようなものと考える。その22。失恋から立ち直るまでは自分を肯定してくれる人と接するようにする。その23。失恋して自殺したくなれば3つの大切なことを思い出す。その24。ニコニコ笑いながら弱音を吐く。その25。別れたからにはもっと幸せになってやる。と自分に言い聞かせる。 その26。別れた人より素敵な人と付き合い、別れを正当化させる。その27。失恋はもっといい人と巡り合うための布石と考える。その28。失恋中は他のカップルに嫉妬せず、羨ましがったり、応援したりする。その29。いきなり次の恋人を見つけようとするのではなく、異性の知り合いを作ることから始める。その30。実はもう立ち直っている、と考え、悪い思い込みを捨てる。